はい、どうもサラダ孔明です。
あ、宮本です。
サブローです。
はい、今日はですね、和京マカオの本拠地ザ・アジトの中でですね、この3人で合同会社新しいこのスキームに対してですね、ミーティングをしてます。はい、それで結局その合同会社の ebook と僕のメルマガ読んで、これがどんだけすごいものかって分かった。君たち2人
結局正直あんまりピンときてなくてですね、
うん、
その可能性がありそうなのは分かるんですけど、
うん、
なんかそれを使って実際どういうふうにこう、まあ、その実際のビジネススキームに応用を聞かせていけるのかとか、
うん、
いまいちピンときてないですよね、正直。
サブロ君の方は？
そうですね、やっぱり新しいスキームで、まあ、上場を新しく目指すのではなく、自分たちで会社を作り、それを大きくしていくといった流れで、うん、形としてはすごいっていうのは分かるんですけど、具体的な内容ですよね、どういった形で展開していくのかっていうのはよくピンときていないので、
うん、
そこのあたりを孔明さんにちょっとお伺いしたいなと思います、う
ん、まず ebook の読んでもらったじゃん、2人とも、はいはい、ドクター朝井が書いてくれた ebook、
はいはい、
これどんな感じだった？最初の方とほら途中と最後の方と大体3つぐらいに分かれてると思うんですよ、
はい、
うん、お金持ちとは何なのか、うん、お金持ちはどういうふうになるのか、うん、あとはこのスキーム自体はどういうものなのか、
う
ん、あとはもう契約処理とかそういうね、
大
きく分かれると3つに分かれてると思うけど、うん、
まあ、最初のその情報が大事だとか、うん、もちろんそういうのはもちろん理解できるんですけど、
うん、
その実際の肝の部分ですよね、やっぱり、うん、その真ん中 まあ、最後の契約書の部分は置いといて、
うん、
真ん中の肝の部分がですね、まあ一回読んだだけじゃちょっとピンときてないですね、
うん、
正直。
サブロ君の方は、
はい、
うん、何度ぐらい読んでみたこの ebook って、
まあ、一回ちょっとピッと読んでみただけなんですけど、
うん、
かなり長くて、
うん、
やっぱ用語も
専門用語
が
いっぱい
あるんですね、専門用語調べながらになるとなかなかすぐには読めないですね、
うんうん、それはね、多分2人がまだね、それまず稼ぐ、自分で稼ぐっていうレベルにも達してないし、
うん、
あとその稼いだ次のステップ、
はい、
もうそこもね、ちゃんと理解できてないからだと思うんだよね、
うん、
はい、
それでね、これね、別に2人だけじゃなくて、本当今そのネットの中でいろいろなんか儲ける系とか稼ぐ系とかやってるインターネット そのコンサルタントとか、まあ先生みたいなのいっぱいいるけど、あの人たちもね、そのメルマガとか彼がその言ってる内容とか聞いてると、
はい、
全く分かってないような気がする、
うん
うん、ってことは彼らは小さいそのお金持ちにはなれるかもしれないけど、大金持ちとにはもうずっとなれないよね、
うん、
それどんどんどんどん分かってる人と分かってない人が差がついていっちゃう、うん、だから結局彼らっては何かっていうと、なんだろう、まあ、スーパーで例えると、
うん、
大手のさ、例えばイトーヨーカドーとかジャスコとか、ああいう昔だったダイエとか、
はい、
ああいうチェーン店あるじゃん、
はい、
ああいうところのチェーン店とその町の商店街のさ店舗、
個人
商店
と、
あの違い、
あ、
うん、町の商店街のさ店舗のさおじさんとかおばさんもさ、
うん、
一応オーナーじゃん、あれも、
うん、
店舗のオーナーじゃん、それ一応ビジネスで稼いでるわけじゃん、
うん、
スーパーっていう、スーパーっていうか、なんか物売ってね、日用品とかそういうの物売って稼いでんだけど、うん、まあ変な話、まあ、その日暮らしっぽいよね、悪いけど、言い方悪いけど、
はい、
うん、でも GMS 大手のチェーン店ってのはやっぱりすごいよね、
うん、
大きなその資本を持ってやってて、
うん
うん、全然違うよね、うん、で簡単に言うと、その今ネット系でよく見られる人々っていうのはまだその街の商店街のレベルを、ね、出してないわけ、
うん
うん、それで ね、そういう自営業っていうか街の商店街、パパママストアレベルの売り上げで1億2億とか稼いでても、それでね、驚愕の富を稼いだ人は誰もいない、はっきり言って、うん、結局そのなんだろう、事業だけ、目先の事業だけでね、はお金が稼げたっつって成功、それが成功だと思ってる人っていうのは、
うん、
本当の 大金持ちになれない、うん、単なる小金持ちになって、まあ成金みたいになって使っちゃって終わりみたいなパターンがほとんどね、
うん、
うん、本当残んない、そんな感じの、うん、で結局事業で成功したら、それをもとに資本で資産を築くっていうステップに進まない限りは、その億万長者っていうのは絶対になれない、これは、 まあ、これも今僕とか J 君とかが目指してるステップなんだけど、まさに
今
まさに、まあ、僕も J 君もほらビジネス、インターネットビジネスっていうところでは自分のビジネスをいくつでもね、
はいはい、
労力と時間があれば作れるようになってるけど、はい、結局それだけだよね。いくら経っても億万長者になれないわけ、
うん
うん、僕たちの目指すね、億万長者ね。なんでかっていうと、例えばさ1年で1億円稼いだとしてもね、100億円を稼ぐためには100年かかっちゃうんだよ。それでさ、100年間ずーっとさ1億円稼ぎ続ける自信なんて誰も持ってないと思うよ、そんなの。なんだか波もあるし体力もあるし、まあ、もう100年生きられないし ね、
そうですね、
まず、
うん、
だって実際ビジネスできる期間、まともにさ自分のビジネスできる期間なんてまず20代なかなかね、ほとんどの人は無理だと思うじゃん。大体30代からスタートしたとしても本当に立ち上げる、やっていける、大きくするっていうさ馬力があるのはやっぱり50代60代が結構限界だったですよね、
うん、
まあ一部のもう頑張ったそのね、お年を召した方でもね、あのケンタッキーフライドチキン作った人とかもあの何十ね、定年退職以降の年からやって立ち上げて成功したっていうのもいるかもしれないけど、僕なんかまず無理なわけね、
うん
うん、だから限られたその例えば30代40代50代のうちにいかにそのね自分の資産を億万長者のレベルまで持っていくかっていう勝負だから、そしたら普通に1億円そのネットで稼ぎましたって言っててもそれはもう永遠に億万長者になれないわけ、
うん、
永遠にっては、まあ、人生何十回も繰り返さなきゃ無理なわけ。そうすると
そうですね、
うん、死んで転生してみたいな、そんな無理じゃんと、
うん、
漫画の中じゃないんだから、
はい、
RPG ゲームでもないから、
はい、
うん、ということで本当に理解しなきゃいけないのがその資本で資産を築くっていうところ、
うん、
それ例えばちょっと前で言うとインターネットビジネスのところで言うとあの楽天あるでしょ、
はいはい、
まあ、メルマガでもちょっと書いてたけど、ね、楽天も、まあ、元々は楽天モールっていうやつで成功したんだよね、ビジネスね、楽天モールっていうビジネスだよね、はい、でもけれどもその楽天 の、 その創業者たちでさえ、ね、あの楽天モールで自体でその、ね、億万長者になったわけじゃなくて、結局はその自分の株、上場させた株からのキャピタルゲインで、ね、資産を築いたんでね。確かあれは株を売って700億以上ゲットしたと思うんだけど、うん、オーナーの人は。それ結局、まあ、ビジネスで成功したら、その成功したビジネスをもとに、ね、その資本で資産を築くっていうステップに行かない限り、絶対に億万長者ってなれない、
うん。
うん。ビジネスでは。それで、それが一昔前だったら、上場するってことだと思うんだと。なんでかっていうと、上場すれば、ね、その自分たちのビジネスの利益の証拠とか、ね、過去の実績とか今後の展望とかをもとにそのビジョンとか、ね、事業の、ね、中身でお金がいくらでも集められたわけ、
うん、
それ集まってきたお金でさらに事業に再投資してさらに大きくして株価も上昇して、
うん、
みたいな形で、もしくはちょっとバブってる時なんかはその期待、未来の期待だけで、
うん、
もういきなり上場して何百倍とかになっちゃったりする。
それで上場する前にその資本をこう持っとかないといけない、自分の自社の、
そして集められるかどうか、
あ
自分が成功した利益のスキームをもとに、
あ
だって自分の元お金をもとに事業を再投資するってのはそれ事業、個人事業主っていうか自営業だからするわ。
で上場したらそれを周りから集めて、
そう
大きくできるんだね。
そう、いかに他人の金を使うかっていうのがその、ね、資本主義のポイントだからね、次のステップだからね、
うん、
うん、自分たち の、 その今まで築き上げた成功した残してきた実績の事業の実績をもとに、うん、ね、たくさんの人からお金を扱ってそれをもとに大きな事業に再投資していくと、
うん
うん、それで投資家の人たちにも、ね、それなりのバックをしていくと、
はい、
でも一番儲かるのは自分だからね、成功した時に、はい、
うん
うん、で一昔前だったら目指せ上場、ね、東京証券取引所への上場でしょ、
はい、
東証一部、東証二部、東証三部とかいろいろあるけど、目指せ東証一部、
うん、
たった10年間で東証一部になりましたって、もうカリスマ経営者だっけ。そうすると、うん、もうそうするともう本当に億万長者になっちゃうわけ、
はい、
もう全くもう入ってくる情報も全部変わっちゃうわけ、うん、億万長者になると上場企業のオーナーとかになっちゃうと、うん、まあ上場企業のオーナーと上場企業の経営者だね、経営陣、創業時代からいた経営陣だね、
あ、はい、
うん、役員とかもそうだけど、そうするともう見える世界が変わっちゃうわけ。僕が言うその上位階層に行けるわけ、
はい、
うん、だからみんな躍起になって上場上場って目指すわけ、うん、それで、 まあ、昔はね、東証一部とかあったけど、その次にやっぱりブーム起こったのね、ネットバブルの時、
はい、
あの時はもう、なんだろう、その、東京証券取引所じゃなくても、もうどこでもいいから上場して、ネットさえやってれば、まあ上場が成功できれば、もう本当にみんな億万長者になってた、ね、一夜で。
IT 系で。
そう、
うん。
そうすると、上場企業のオーナーになると何ができるかっていうと、自分の持ってるその株式を売っちゃうことできないじゃん。株主に申し訳ないじゃん。例えば自分が上場した途端オーナーが全額売っちゃったらそれ寒いじゃん。まあそういうのはいろいろ細かいルールとかもいろいろあるんだけど、はいはいはい、ここではそんな説明しないけど、はい、まあとにかくそれができないから何をしてたかっていうと、その株を銀行にある、ね、から融資を受けるわけ。お金借りちゃうわけ、それを証拠権
にして。
そう。例えば俺はこのね、数百億の株の資産を持ってるから、50億貸してって借りちゃうわけ。
なるほど。
その金を使っちゃうわけ。
なるほど。
それで上がってる時はいいんだよ、株を。
はい、
株価が、
はいはい。
それがね、バブル弾けた時みたいに、一気にそれ紙切れになっちゃうと、借金の50億だけ残っちゃって、
うん、
かつ銀行が、証拠金あなたないじゃないですか。
うん、
だから証拠金が5000億とかあったのに、いつまでかなんか、例えば5万円とかなんですよ。そしたら銀行は、じゃあ50億円分の証拠金、入れてくださいって。なっちゃうな。そうしたらもう破産じゃん、一気に。
そうですね。
むしろ追加で払わなきゃいけない。
そうですね。
うん、だそういう現象がバブル弾けた時いっぱい起こった。
うん。
それで、まあ、まあそう言っても昔はそういう夢があったんで、まだ。
徐々に。
うん。ビジネスで成功して、それをちゃんとルールに基づいて、市場で公開するとお金が集められる。
うん。
ね。だから、そう。みんなそれで目指したわけ。
うん。
躍起になって。それで、まあ、それなりの努力をする、ね、労力とかいろいろね、時間とかかけることが、そのお金っていう形で報われたわけ。
あ、
上場すればお金集めるから、昔は。
うん、
ただ今のところが、その僕たち、ね、頑張って、一気にお金持ちになりたいなって思って、躍起になってるんだけど、
はい、
結局、その隙間も、日本では使えないわけ。
うん、
なんでかっていうと、上場するときの労力ってすごいわけ、エネルギーも。いろいろ用意しなきゃいけない書類があったり、仕組みも全部変えなきゃいけなかったり、経理とかも全部しっかり全部やんなきゃいけなかったり、コンプライアンスで取り入れたり、いろんなことがあるわけ。その経費もすごいかかっちゃうわけ。年間で、例えば1000万とか2000万とか。その割にはこれかいっていうようなお金しか集まんないわけ。
今の
株式市場、そう、証券市場に出したとしても、上場したとしても。そうすると本来そのなんで上場しなきゃいけないかって言ったらお金が集めたいからじゃん、
うん、
他人のお金を使って再投資してそれで大きく儲けたいからじゃん。それがする意味がなくなっちゃったわけ今の日本っていうのは。お金が集まらないのそもそも、
うん、
でもそれは日本だけでもないんだけどね。今はなんかその株式とか証券っていう世界中でそういう信頼がねどんどん失ってきて あんまり上場する意味っていうのはね本当なくなってんじゃないかなっていうのは僕個人的には思う、
うん
うん、そうするとビジネスで自分の事業で成功させて次のステップに行こうとしてもその手段がないわけ、
うん、
上場という形では、
うんうん、
労力の割にやれよ。まあそれは例えばそのこれからも東証1部東証2部とかなって成功する人は出てくるかもしれないけどね、もしくはどっかのその小さい証券、ね、市場とかに上場して成功する人はいるかもしれないけどその旨味はないわけ。
上場すれば旨味がガンガン来る状況ではないです
よね。ない、
うん、
そうすると単に労力だけが増えちゃうと、
うん、
だって株主ね株主総会とかも開かなきゃいけないし。
そうですね、
うん、ねその株主のために毎年そのなんだろうね業績を上げていかなきゃいけないし利益も、
うん、
それだったら別に上場しないで本当に利益だけ追求して無駄なことを一切やんないで、
うん、
やってた方がいいんじゃないかってことになっちゃう、
うん、
なんでかって売上と利益を上げ続けるっていうこともね、サブロクなんかも僕と一緒でサラリーマン出身だからよくわかると思うけど、はい、普通の、うん、上場企業にいた、
はい、
うん、東証一部だもん ね、
そうです
ね僕たちがいた会社、
はい、
本当ね会社とか社員みんな ね株主のために仕事するようになっちゃうから、
うん、
業績を上げろ利益を上げろ。そうするとね結局会社のビジョンとかを裏切る創業者が立てたビジョンとかを裏切るね仕事ぶりも出てきちゃう。数字のためにとか、
あ
どんどん顧客視点から自分たち視点になっちゃうわけ、
うん、
下手をするとだからもう本当にいろんな障害が出ちゃうわけ、
うん
うん、昔みたいなその株主上場したらもうどんどん ね、お金も集まってさらにそれを再投資して、再投資してビジネスも成功して大きくなってっていう、そういう好循環の時はそれでもいいんだけど、うん、今みたいな時だと売上利益を上げるのも辛いし、上場してもお金も預かんないし、うん、集まんないしっていう状況でこれやっちゃうと、もうマイナスの方が多いわけ。
そうですね、
リスクの方が多いわけ、うん、逆に、だからうまみがないわけ。それでじゃあそういう状況の中ね、例えば僕とか J とか、まあ、他のクラブメンバーとかでもこれから上場を目指して大きく、ね、成り上がりたいって人もいいかもしれないけど、はい、そういう人たち何すればいいんだって、そういう夢がないわけ、うんうん、目指すべきものがないわけ、はい、目指すべき道、まあないわけってなかったわけ、うん、それでようやく出てきた上場、既存の上場に代わるスキームがこれ実はドクターサイが作った合同会社のスキームだけ、うん、投資合同会社インフォビークルのスキームだけ、はいはい、うん、そこに肝がある、うん、ここを理解してないと、このね状況とか、ね、背景とかここを理解してないと、この e-book の中身って読んでも、ね、全く意味わかんないわけ、うんうん、それ何がポイントかっていうと、証券市場とか株式市場を自分たちで勝手に持てちゃう、そういうスキームなのこれは実は、
はい、
うん、合法的に極めて誰に頼まなくても第三者 その証券取引所とか株式とか市場とかそういうところにお願いしなくても自分で勝手に市場を持つじゃない、ね、うん、そうそうそう、そこがポイントなわけです、これ、うん、例えば自分が作りたい事業をもとにこの合同会社のスキームを使って、ね、いくつも合同会社を作って事業資金投資家からつまむじゃ社員、ね、合同会社の社員になってもらって、はい、ね、そしたら、ね、例えば6000人が参加したとして6000人からお金が集まっちゃうわけ、
うん、
案内一つで、
うん、
事業投資家として、うん、まあそれね、細かいルールがこの中の e-book の中で書いてあるんだけどね、
はい、
うん、これやっちゃいけない、こういうふうにやんなきゃいけないとか、うん、こういう契約にしなきゃいけないとか、そこが具体的なところ書いてあるわけ、うん、でもポイントは自分で証券市場を持てるってこと、うん、日本国内において。そうすると事業のネタさえあれば、
うん、
何でもお金が集まっちゃうわけ、うん、何でもっていうのは大げさだけど、まあ、もちろん合理性だったりリターンをちゃんと示したりとかそういうあれだけど、証券市場に上場するのとは全く違うレベルでね、うん、そんな労力もかけずに、
うん、
その事業投資の資金を集めることができる。これってすごいことで、だって企業証券市場に上場したりすると経費とかもすごいかかる、
うん、
まあ、もちろんこの合同会社、ね、自分で合同会社のスキームを持つことも経費はかかるんだけど、その本当の証券取引所に上場する労力とか時間とかお金を考えれば全然比じゃないわけ。それは
ないに等しい。
そう、うん、しかもその株主のためにね仕事をするっていうのが、まあ、投資合同会社の社員たちのために仕事をするって形になるんだけど、ね、そのおや約束したリターンさえ守ってれば、
はいはい、
ね、投資、はい、事業投資へのリターンさえ守ってれば、はい、ね、大丈夫なわけ、
うん
うん、右肩上がりになってようが前が、ね、ちゃんと規定の利益が出てれば、
そうです、
ね、
う
ん、リターンを返す。それ残りは全部自分が事業を組み立てた人は自分が取ってもいいわけ、極端に言えば、うん、ちゃんと投資家に決められたリターンさえ返せば、うん、まあ、投資家というよりこの場合は社員さんになるんだけどね、合同会社の社員さんに、
うん
うん、そう、それがすごいことなわけ。だから本当にこれから事業をね自分で作って大きくしたい場合はもう唯一無二って言ってもね過言ではないわけ、日本国内において、
うん、
今までこういうのなかったから、うん、あったんだけど本当のごく一部の、まあ、こういうのって大金持ちのとこからさ来るからさ、人しかなかったわけ、うん、それが僕たちみたいな一般庶民に公開されるのはこの e-book は初めてだと、うん、まあ、もちろん僕はそのなんだっけ、ね、100億円不動産王と一緒にずっといるから2010年の頭から僕と J も詳しくしてて、
はい、うん、
うん、まあ、J 君なんか今ね日本でそれの取りまとめ、
そうです ね、
100億円不動産王の命に従って、うん、まあ、このドクターサイの直指導のもと、うん、日本で運営してるけど、うん、もうあのグループも、まあ、 障害収入5億円クラブとか100億円不動産クラブのメンバーも合同会社 の, その代表社員とかに何もなってるんだけど、すでに10人以上、
はい、
うん、彼らも運営して組織作ってるけど、本当にもう大きい、ある意味市場になっちゃってるって、
うんうんう
ん、だから変な話、何でもできちゃうわけ、
うん、
どっからでもいい話が来ちゃうわけ、この投資が、ね、合同会社の数とそこに参加してる社員の数、ね、これを背景にすれば、うん、
話ができますよね、それ。
うん。うん、それ世の中、資産持ってますっていう人いっぱいいるけど、結局は現金だからね。現金が、いつまでに用意できるっていう人が一番強いから。
うん、
資産よりも。うん。そうすると、この合同会社のスキームっていうのは何がすごいかっていうと、ね、社員さんたち、各合同会社の社員さんたちから、お金が集まると、いつも資金がその分用意できちゃうわけ。
うん、
例えば、じゃあ、来月までに、ね、10億円用意 してこの投資をしましょうって言うと、はい、集めることができちゃうわけ、これだけの人数がいると、
うん、
そうすると世の中の人で10億円用意できる、すぐに用意できる人ってほとんどいないから、
うん、
資産を持ってる人でも、特に日本の国内なんか、
うん、
資産を持ってても現金用意できないから、みんなそうするといい話が最優先で来るわけ、
うん、
いい話っていうレベルの言われる話も、例えばもう20、30とかで集まってきちゃうわけ、もうどんどんどんどん毎日のように来ちゃうわけ、23時だよね、毎月23時だよね、多分ね、
うん、
その中から本当に厳選したものだけをみんなでやればいいわけだから、しかも超有利な条件で、
うん、
だからさっきほらパパママストアと GMS スーパー、大手スーパーの例えだあったと思うけど、そこにも戻ってくんだけど、例えばさ、あのね、パパママストアの店長、じゃあね、宮本くんがやったとして、
はい、
GMS のオーナージャスコとか、はい、いとこいよこどのオーナーをサブロー君がやったとしよう、
はい、
それね、パパママストアの宮本君が卸売問屋に行って、
うん、
じゃあなんだろう、歯ブラシ仕入れると、歯ブラシじゃあ、
はい、
50個仕入れるから安くしてくださいって言っても安くしないよね、
そうですね、
うん、
うん、
でサブロー君の場合は例えば歯ブラシ仕入れるときはその卸売問屋じゃなくて、最初からなんだろう、歯ブラシだと何が有名なのに、日本だとライオンとか、
ライオン、
そうですね、
ライオンさんの本社、
うん、
行くまでもなく向こうが来てくれるわけ、
そうですよ、ね、
しかもそれが割引コストで仕入れられちゃうわけ、
うん、
歯ブラシ一つにとっても、うん、それが歯ブラシだけじゃなくてもう日用品とか食品とかも全部に残ってるわけ、全てに、
うん、
もう三郎君はもう常に、ね、メーカーさんがもうひざまずいて、うん、足元に来て
そうですね、
もうこんだけ割引しときますんで、
うん、
買ってくださいってまとめて、
うん、
ってくるわけいつも。でも、ね、宮本君の場合は仕入れるときは常に自分で足を使って出向かなきゃなんなくて、
うん、
常に、しかもメーカーは会ってくれなくて、
そうですね、
卸売問屋とかに行かなき
ゃ、間の業
者しか、もしくは一次問屋、二次問屋、三次問屋みたいな世界なわけ
で
も、
ね、
パフォーマンスは、うん、そうしたらもう本当なんか消費者として買うのとは大して変わんないじゃないかぐらいの勢いで買わなきゃいけない、うん、それで僕も、ね、某メーカーにいたから分かるんだけど、面白いことによくね、パパママストアのおじさんが GMS に買いに行くわけ、それで定価で売るわけ、自分の店でなんか同じ商品が GMS 行くと割引で買ってら売ってるわけ、それをまあ商店街の結構お年寄りの方とか、ほらわざわざ GMS 行くしめんどくさいって人もいるじゃん、昔ながらのお客さんとか、その人たち定価で売ってるわけ、
近所の人だ
って、うん、それでも利益出るわけだって例えば70円で仕入れて100円で売るみたいな勢いだから、だから結局事業を立ち上げたら目指す向きはやっぱりそのパパママストアのままじゃなくて GMS 目指さなきゃいけない、
はい、
まあ、事業の面から言ってもこのね合同会社スキーム、
うん、
ドクターサイの、
うん、
それは GMS になれってこと、
うん、
すぐに
そうですね、
うんうん、スキームをうまく活用すると、
うん、
だから自分で市場も持てるし自分で GMS 作れるし、
うん、
まあ究極はね、うん、っていうところなんで、
うん、
まあ、今回のそのなんだろう、ドクターサイが作ったこのスキームだと、まあ、実際 ebook を買ってくれた人たちが参加できる方法としては3種類あって大きく、
はいはい、
1つは投資家として既存にある仕組みに参加できるってとこ、
はい、
あとはその例えばあの J が代表でやってるけど、まあ、すでにその障害収入5億円クラブとか100億円不動産クラブのメンバーが参加してくれてるけど運営側に回る、
うん、
例えば合同会社一社の代表社員になったりとか、
はい、
それで 大きなスキームの中の一社になる、
はい、
っていうところ、あとはやっぱり究極は自分でそのスキーム自体を最終的に作る、この3点だよね。ただもちろんその最初からこの仕組みを理解できてないのにいきなり大きいことはできないから、まずは例えば投資家として参加してみたり、あとはその運営のスキームを学ぶために合同会社の代表社員の一人になってみたり、もしくは運営のサポート側に手を挙げてみたり、既存のね、それで片方では自分の事業をちゃんと持って、それで自分なりのこの合同会社の大きいスキームを作るっていうのもありだね。もしくはいい本当にいい事業投資だったら、ね、この合同会社の代表の方に投げてもらえれば、本部の方に投げてもらえれば、それをみんなで投資する選択の一つとしても挙げられるけどね。
そうですね、
自
分でスキーム立ち上げる代わりに、まあ、委託する感じです
か、なんとなく、だからこれからその事業で大きく成功しようと志してる人は、もう変な話、上場っていうのは日本国内では諦めた方がいいかなっていう、まあ実現化できるとしても、そのやった労力に対するね見返りがあまりにも少なすぎると思う、僕は。それだったら本当に上場を目指すんだったらやっぱり海外のどっか新興国とか、そのね、まあ資金が集まりやすい場所、もともと資金が集まらなきゃ意味ないから、上場っていうのは。それをどっか探して運よく見つかればね、自分の事業に回ってそれがいいと思うけど、そうじゃない場合は本当にこのスキームに命をかけた方がいいと思う。それぐらいの価値のあるスキームだってないじゃん、普通自分で市場を作ってさ。
そうですね。
そして自分が自身がね大手 GMS になれるっていう、例えばネットビジネスでね投資資金を集める合同会社のそのスキームを作ったとしたらね、いろんなビジネスができるようになってる、投資金集まったら、集めることができれば。だもちろん自分でビジネスでそもそも作れない人っていうのは投資家も集める力もないし、それがないから、まずは自分自身が顧客とかね、そういうのを集められるような本当の実力つけないと、絶対その事業元になるっていうのは無理だけどね。
そこからさらにステップアップするためにこういうスキーム使って、
それもできる。あとはもちろんこの中でその案内されてる投資案件っていうのは本当にいい投資案件ばかり、まあ、その理由はもう もう明確で、なんでかなというと GMS として投資ができると、ジャスコとかイトーヨーカドーのように投資ができる、パパママストアじゃなくて、
はい、
ネットの中でいろいろ投資塾とかなんだか投資クラブとかいっぱいあるけど、ほとんどがねもうパパママストアレベル、あれは、日本の中では、だから結局この今ね100億円不動産王とドクターサイト J とね、みんなで作ってるこのスキームがもう日本で一番大きくなっちゃってるよね。一瞬にして2010年の頭に始まったの、だそんくらい投資の中においても、投資っていうねカテゴリーの中においてももうそんくらいのパワーを秘めてるわけだと、もう結果だよねそれね。だからそれが例えばその投資ってカテゴリーじゃなくてもいろんなものがあるわけ、インターネットビジネスやってもいいし、もしくはなんか芸能界にね自分で
切り込むってい
う
か、
はい、事業投資ごとにね、合同会社の中でファンド作っちゃって、そしたらもう証券会社とかいらないわけじゃん、もう。それ証券会社とか株式市場に取られた中野木のね、そういうあれも中間マージンも全部節約できるし、すごいことでしょこれ。
そうですね、
投資家にとってもメリットあるんだよ。投資家にとっても結局証券会社とか投資しちゃうとすごい仲良くされんじゃん。
そうですね、
鬼のように、だってさ証券会社とかさああいうところのさビルがあんな巨大だっていうこと自体がその証明だよ、あとよくうちの旦那は証券会社に勤めて騙すのっていう人の給料の高さ波じゃないよね。で合同会社スキーム、今回の合同会社スキームっていうのは特別な合同会社スキームっていうのはそういうコストとかもう本当市場の既存にあるやつと比べても最小限、かなりリーズナブルなわけ、
投資家にとってもその一番でかいそのね、その合同会社のスキームのところに身を置いとけば、一番有利な条件で入ってくる可能性って高くなる、
ね、そうだね、結局もちろん、 まあ、もちろんいろいろ参加できる 1案件に参加1社で参加できる、ね、ルールとかいろいろ細かいところあるけど、まあ、それはねステップバイステップで学んでほしいけど、今日はまずこの音声で概念をね、なぜこれがすごいことなのか、僕はこの興奮しながらメルマガを発信したのかとか、多分ねこういうのを音声で説明したいとね、文章を書いただけだと分かんないと思う、どんだけすごいことなのかって、でね、であとはその障害収入5件クラブメルマガ経由でこの商品買ってくれた人には、まあ、僕たちの方でも手厚くサポートがっちりできるし、もうすでに5件クラブの方で合同会社の方に入ってもらった人たち、代表社員やってもらってるじゃん、彼らから、直接、ね、投資家として参加する場には直接彼らから、サポートするようにももうお願いしてあるから、だから僕たちの方でも君たちもこれから、まあ、この音声、ね、収録終わった後、しっかりと僕は教えるから、それで問い合わせがいろいろ来たら、まあ、それに合わせてどんどんサポート体制整えていきたいと思う、ね、まあ、障害収入5億円クラブ経由で購入した人だけだけどね例のごとく、結構メールでたまにね心苦しいのがね、あの他の方から買ってしまったんですけど、特典だけ売っていただけませんか、それできないよね正直それはちょっとルール違反だからね、
そうですね、
まあ、それはもう運が悪かったと思って諦めていただいて、だ結構ね、ドクターサイから言われたのが、このスキームしっかり理解できてんの孔明君と、ね、J 君だけですよって言ってるぐらいだから結構ね僕と J 君はドクターサイの、ね、言いたいことを全部理解してる、
お墨付きいただいて、
お墨付きは頂戴してる、だからこうやって音声でポイントをついて説明できるわけ、本質、ほとんどの人が、ね、本質を見えてないわけ、これの特に既存のその上場スキームとかそういうのしちゃってる人だとなかなかね、そこから脱することができないわけ、だから僕とか J 君っていうのはもうそこの世代じゃないから逆に理解しやすいわけ、なるほどと、
固定概念があんまない、
固定概念があまりないから、特に僕なんかずっと海外で行くからね、2003年から、日本の常識にとらわれないわけ、でも本当にやっぱり海外出ればもっといろんな、海外居住者になって海外法人を中心にやるんだったら もっといろんなスキームもあるかもしれないけど、まあ、でもこの概念はね本当使えるわけ、どこでも、ね、BBI 法人使ったりなんとか使ったりっていうのもいろいろあるから、でも日本国内だともう本当唯一無二だよね、このスキームは、でも既存の証券会社とか、ね、株式市場とかにもう頼れないし日本は、金も集まんない、ね、株価も上がんない、あと事業もその株主通りに、株主の要望通りにその事業をうまく活かせるのも難しい、そんなとこでねやっぱりねやるっていうのはもう時代遅れだからね、どんどんどんどん新しいスキーム取り込んだからないとやっぱりダメだと思うね、だ結構さ株式市場ってみんなさこれこそ絶対だと思うかもしれないけど、所詮はできてたかだか数十年でしょ、
そうですね、
そんなの絶対とか永遠とかないわけも、もう長い人類の歴史から見たらさそんなのってのはもうなんだろうね、ピーナッツほどの大きさでしょ、ピーナッツほどもないかもしれないね。だそれにね、みんな絶大な信頼を置いてること自体おかしいわけ。事業主の方もね、投資家だけじゃなくて。それで、ね、時代の流れとともにどんどん変わっていくもんだから、その時にあった新しいね、スキームをね。で今の制度と比べて、むしろ江戸時代の時の制度の方が、だって数百年続いてるでしょ。途中、まあ制度のね、マイナーチェンジとかいろいろあるけど、それと比べたら今のさ、僕たちの生きてるさ、この時代っていうのは、たかだか数十年だからね。
そうですね。
だから絶対に、なんてことはないわけね、まあ、常に上場スキームがその絶対だけじゃなくて株式 スキームが絶対じゃなくて新しいスキームにどんどん転じっていかないと、もう事業主の方もスキームの崩壊とともにみんな崩壊してるからね、
そうですね、
それ現にみんな崩壊してるじゃん日本の人、申し訳ないけど、上場会社の人たち、じゃなかったらさ僕もさ、ね、昔の上場会社に生きてたら意地でも食らいついて上場企業にのサラリーマンでいるよ、なんでやっぱり外に行こうとしてたの、まあ、結局最後副業バレてね会社から言われてまあね円満退社みたいな感じで逃げてきたんだけどね、でもどうやって根本的にはそこにあるじゃん、だから本当に僕のねいた社長の人とかもねやっぱり上場だけでサラリーマンなのに10億円ゲットしたりとかしてたもんね、もうそういう時代じゃないからね、 社員に対しても株主に対しても事業主に対してもこの株式上場っていうのはもうスキームは時代遅れだと思うね、日本だから、うん、だから早くそこのとこから抜け出さないと本当のお金持ちになれないよね。常にその既存の常識にしがみついただけだとね、うん、だからこのその ebook を購入した人に関しては、ね、もちろん投資家としてのサポートは日本にいる J 君プラス障害収入5億円クラブのメンバーの運営 が、はい、が中心になるサポートになるけど、
はい、
ね、あとはもちろんその、この合同会社の代表社員になりたい、サポート側に回りたいって人も僕もどんどんどんどん J 君に紹介して、
はい、
するけど、あとはやっぱりずっと語っていきたいなと思うのはこの合同会社のスキーブ自体を自分で事業を作り上げて将来的にはやっていきたい、近い将来ね、やっていきたいって人はやっぱり僕の方でも応援していきたいね。だそういう相談は、まあ、この ebook を5億円クラブのリンクから買ってくれた人にはどんどんつけていきたいなと思う、はい、僕は、
うん、
一緒になってまあ勉強していくって形だけどね、
うん
うん、僕も今、うん、僕たちも目指してるところはね、はい、そういうところだ、
はい、
うん、という形ですかね、
はい
はい、
じゃあちゃんとこれから鬼の、ね、レッスンが始まるけど、
はい、
しっかりとこのスキームについて勉強するように、
はい、
うん、ちゃんと全部答えられるように、
はい
はい、じゃあ今日はこういうとこかな、
はい
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあまた。